宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経冬です。
アシスタントの加納ちゃんやこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日は月末の男、まあ、月末と言いますと来週2月29日休みになっちゃうんで今日に来ていただきました。どうぞ。
源太です。どうもよろしくお願いします。
ほらこれだけ4人揃ってね、はい、ここに瀬島校長もいらっしゃるんですけれども、5人揃ってると言いやすいでしょ。
ですよね。
株が
上がるぞ。
水曜日
今日は言いやすいですよね。全引け214円28銭、高2万飛び123円37銭トピックス 1622.32 プラス 13.44 ポイントです。
ほら2万円
ね。え、いや今日はねやっぱりね、はい、これ2万円乗るのはね大体どなたもね想像してると思うんですよね、うん。いつもは期待なんですけどね、はい、でも、まあ、ほとんどね確率的にはもう2万円乗るということだったと思うんですけども、うん、まあ、引けでね2万円に乗ったまま終わるかどうかが問われますよね。
今日の5番
これだって120円今日あるんですよ、
うん、だからね
2万円の上、
そうそう、あと100円下がってもまあ大丈夫なん
ですよ
ね。
余裕ですよね。
余裕ですけどね。
でこれはやっぱりあのね、はい、あの瞬間風速でね、瞬間風速で
この前のね
10日、
22、
2万66円つけましたけど、
そうそうそうそう、
ほんの無視ですよね。
あれはもう
本当に、ね、今日の2万円が本当に2万円、
うん、そうですね、ね、
あの時は水泳競技みたいなのだったもんね。
水泳競技、
はい、ピュッピュッと触っただけだった。
えでもそれタッチでもゴールじゃないですか。水泳は
勝ちは勝ちだ。ではじゃあこれは何競技ですか。
今回はですね、もうじっくり乗ると
マラソン、
だるまのようになるがいいんですよね、
うんうん、
ドラムさんのお尻がピャンとこう、あの2万円の大台にね乗って終わるという形が望ましいわけでね、
は
い、
やっぱお尻どっしりですよね。
そういうことですね、
まあ2万円つけてから1週間、うん、今日、
うん、
8日間、8日間で、ね、5、6、7、8日間になりますか、やっと2万円、まあ、このまま引けたとしたらですよ、
はいはい、
2万円乗ったじゃないかと、
うん、
投資家の皆さん、さて次は先生どうなりますか。
いやこれねちょっと待って、
はい、
ちょっと待って、私言いたいんだけども、今回ねちょっと非常にこう重要なことがあるんですよ、
はい、
ということどういうことかというと、適度なね押し目が入ってる相場なんですよね、
これまでに
下がるとね非常に悲観的な見方になっちゃうんですけども、うん、今までのその動きを見るとね、いつもこう適度なあの押し目が入りつつ上がってて、本当に今回はです、特にですよ、この25日移動平均線との絡みをね、うん、がね、こう、ちゃんとね、機能しててですね、25日移動平均線のところに来たところで、反発してるということはね、もう本当に株の教科書的なね、動きをしてるということが大事なんですよね。
うん、だからそういう4月1日のところもそうです
よね。そういうことです、そういうことですよね。だから、そのね、やっぱり株の基本というのをね、やっぱりちゃんとね、踏まえてやっていけばね、この相場はちゃんと乗り切れるはずなんですよね。で、資金も、そのセオリー通りやった方がね儲かりやすいという状況ではありますよね、
うん、そういう風に言ったら
それが実証されてる
ね、あの今チャートのお話になるんですけど、25日、はい、それと75日が妙に離れてましたからね、
そうそう、
それがこの1週間ぐらいでこうだいぶね
25日移動したらピタッと、これ昨日おととい、なんだっけ、何日だっけ、おとついは、
おとといはと言いますと、そうそうそう、20日になります。
20日のところから25日見てよ福井さん、
何
だからね、
ラジオですからね、あんまり見てとかこうやってね、
あのチャートご覧いただける
方、お耳だけで聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますし、
ね、難しいところですけどね、離れて、はい、金曜日が大きく下げて月曜日25日移動平均線下回って始まったんですけど、うん、切り返してきて、
ね、看護師さんがほらちゃんと説明、
はい、その通りですよ、切り返してきてね、
でも、はい、基本通りセオリー通りって先生おっしゃいますけど、はいはい、いちいち結構心配しましたよ。セルインメイの早いバージョンとかまで言われちゃって、
もうさっきね僕ね地下鉄のさあれで売店で見たんだけどさ、スポーツしかないけどね、有観衆のね5月なんとかかんとかってやっぱりセルインメイのなんか見出しになってましたね。
なってましたか。
なってましたよ。
でもあれですね、うん、それはセオリー通りとおっしゃいますけれども、はいはい、じゃあ1月なんていうのは25日多分移動平均でガーッと下に抜いてきたんですよね、最後の時は。 そうじゃなかった、ね、セオリーはどうなんですか、そういう時の。それまでは12月までわーってこうセオリー通り多分25日で外下がってきたんですよ、はいはいはい、あの時は。でもボーンと終わっちゃったらそれババーっていっちゃいましたよね。そうセオリーじゃないじゃないですか。
いや、そういう月もあるんです。
あ、そっか。でもその辺はセオリーではない、はい、セオリーであるというこうなんですか、分ける、まあ、なんで分けるや
つ。それはあまりにもこう離れるっていうことはね、うん、まあ滅多にないと今は思った方がいいんですよ。どういうことかというと、うん、今はね、基本的な考え方っていうのは根幹に置くべきはね、回復相場だということなんですよね、うん、回復相場の場合はですね、もちろんそのおっしゃったようにね、こう25日移動平均線が大きく下回るということもないこともないんですけども、そうであったとしてもね、要するにトレンドが上向くかどうかなんですから、はい、トレンドが上向いてるってことが大事なんですよ ね、
うんうん、
ね、だからそういう相場の中ではね、25日移動平均線が必ずしもその下値サポートになると限らないんです、確かにね、うん、たまたま今なってるってことでもあるんだけども、うん、まあ、前回の時って言いますか、4月の初めにもそうなってるんですよね、
うん、
ですから、まあ、そういうような、ね、展開の中にあるということを考えるとですよ、25日移動平均線まで下げたらですよ、うん、そろそろ止まるかなとかね、うん、そういうふうに見ながらやっていくということで、それで少しでもこう上がりかけたら、ね、すぐ乗っていくという形ですよね、う
ん、少しでも上がりかけたら乗っていく、
うん、そういうことです、
ね、で今度は下がるケースもありますよね。
そうです、そうです、
それで我慢した方がいいんですか
今、
ええ、
下がったら、
もっともっといくだろうというような前提とすれば、
もっともっと下がるだろうとか、
上がるとすれば、
あ、上がるという前提はもう崩れませんよ、
うん、ね、でも今回
だ2万円は通過点だって、まあ、みんなも言ってると思うんですけど、うん、通過点ですからね
言ってますよね
そう
そのみんなが言ってるがちょっと不安なんですけど、
そ
うですね、
ああそれはね、そんなに心配することないですよ、出来高が少ないから、
うん、出来高が少ないです
よね、みんなあんまり参加してないですよ、うん、特に個人の方はね、慎重姿勢のままなんですよね、
ねえ、こんな上がらがじゃないと思って
そうそう、指標だけが上がるという感じになってるんですよ ね、
うん、
ね、それは非常に望ましいことでもあって、個人の代わりにね、ラップコートなんかに流入している資金をね、証券会社なんかがダーッと言ってるって形ですよね。市場が上がるんですよ。
でも個人の皆さんのね、そういう懸念っていうのは、はいはい、いつか現実化する恐れがあるとすればね、なかなか乗りにくいですよね。はしごされる可能性があるわけですよね。
懸念があるとすればでしょ、
それね、うん、じゃあもう懸念を捨てるということです。
懸念は捨てちゃいけません。能天気になっちゃうから、
ね、
毎日パーティーやろうって話になるからね。
毎日パーティーはバブルですよね。
そうもうこれからいよいよそう、ね、バーベキューやろうかってなっちゃうから、もうちょっと早いんじゃないの。
今日あたりのまあ上昇、CME なんかもね、はい、昨日は久方ぶりにずっと2万円聞こえてあれしましたけどね。ニューヨークは良かったんですけれども。で、それ、そういうのプラス、浜田内閣さんよね。
はいはい、
購買力陛下を唱えた方、思い出させてくれた方が、はいはい、2% 行くから金融緩和、おっとり行かねえから金融緩和決まってんじゃないかって話になりますよね。
いや、そんなことないです。
行くはずがないんだから。
そんなことないですよ、はい、その 2% 行かないことにもいい行かないことと、うん、悪い行かないこととかあるんですよ、
はい、
ね、それを2つ分けて考えなきゃいけないんですよ、うん、必ずしも、ね、2% を達成しなくてもいいんです。なぜかというと、うん、2% 達成目標というのは、はい、オイル価格の上昇というのが前提にありますから、
うんうんうん、
そのオイル価格が下がった以上ね、はい、必ずしも 2% を達成しなくても、うん、ほら 2% いかないじゃないかってみんな言ってる人がいるんだけど、
うん、
私に言うと愚かすぎますよね、うん、石油価格のオイル価格 その半額っていうかやたら下がってるのが一時、
まあ、半分になっちゃいますからね。
そういうことですよ。それを前提に置いたときにね、うん、2% いかないからだってギャーギャー言うのがおかしいんですよ、
うんう
ん、それはね、よく中身を知らない人の話であって、うん、数字に固執しすぎなんですよ、うん、2% という数字、
まあ、黒田さんも同じようなこと言ってますけれども、
あ、そうなの、
黒田さんそこまで踏み込んでないですよそこまで原油価格のせいにはしてなかったですね、多分原油価格で発言、黒田さんご自身もやってますので、
2%という数字に固執しすぎる人が多すぎるんですよ。
だってそれはあっちが言ったんですから、
ね、いやいや、目標だって
俺たちじゃないもん、
目標だって、目標だってのはオイル価格もあってインフレがどんどん進行する、ね、ことを前提になってますからね、はい、
うんうん、
オイル価格はどんどん上がってたわけだから、
うん、
その上がったのがね、要するに上がらなくなったんだから、
まあ、一方でこう原油が下がったのはプラスになったりもしますし、2% に急に CPI 上がるぐらいだと庶民は大変ですよね、物価、うん、ね、上がっちゃって、
だからいい感じで今言って、逆に言うといい感じで言ってるんですね、うん、
だから はい、どうぞ。
今銀行株がやたら強いじゃないですか。
難しい話になってるんだ今日はね。どうしたのこれ。
先生どうですか、この銀行とか証券とかわかわかわかわか上がってきましたけど。
いやでもそれはね、あのわざわざ先生が答えなくても大丈夫です。私でも答えられますよ。
何ですか、ゲンタさん、銀行株。
待ってたんで。
そう、私さっきから口開けて待ってたんですよ。だけど言えることは普通の発想で買えるようになったということですよ。
普通？
うん。今回の2万円はしぶといと僕は思ったのは、
はい、
うん、例えばこの間もですと食品でもね、パー40倍とか50倍の銘柄がどんどん引っ張っていったのに対して、はい、金融がここまで来たら証券だなって、これはもう、まあ、方程式みたいなものが昔あったんですが、それ崩れてたんですよ。
株価が上がるのに、証券株が全然上がんないってことは、信用してないの、
う
ん、みたいな。
そう、それが信用されるようになってきてるのが一つ。それともう一つは、今日、造船も動いてるんですよね。
造船？
はい。だから、そういうふうなものを見てみると、日本株が上がるんだなってみんなが思い始めたっていうことですよ。
ようやく信用してきた、
うん、だから今回はこういう雰囲気で2万円来てるんで、2万円は割と硬いんじゃないかなという気がするんですね。
そう、どうです
か。業績相場になりかけてるんですよ、うん、
でその前提に源田さんはね、だいぶ前から銀行株銀行株って言ってたんですよ、
うんうん、
まあ、だいぶ2週間ぐらい前になるんですか、もうちょっと前ですか、来ねえじゃねえかよ、だついに行きましたよ、うん、その前提で今おっしゃったようにやっぱり、高くなることの自信を内外ともに、投資家とかそれね、はい、持ってきたんであろうということなんですよね。
ね、そんな感じですよね。
地方銀行株ね、あるのは私も分かりますけども、うん、本当にこのメガバンクまで上がってきましたから、これは割とね、根幹が非常にこう良くなってきてることにはなりますよね、
うん、まあそれ上がってきたといっても前もあったじゃねえか、循環物色でまた戻ったんだな。
あ、それはそうですね。そ
したらまた、はい、次のところに行って、次のところに行って、日経平均もどんどん上がっていくっていうふうに考えていいですか。
大体さ、日本 のメガバンクなんかさ、業績がいいもんね、儲かってるもんね、
う
ん、
そうですね、むちゃ儲かってますもんね。
儲かってるんですか、あの人たち。
あの人たち、あの
方々ですよ。儲かってる、
敬語で話すんですよ、私、ね、
失礼いたしました。銀行
様、金利が安く安いほど儲かるんですよね、あれはね、さえ抜けるんですよね。
住宅ローンとか金利下げないしな、
ね、
うん、古い人ならね、対してはね、
うん、
新しい人に対しては下げてますけどね。
最近なんかニュース的には下げてますけど、うん、新しい人だけですか、
う
ん、
そう
ですよ。前からの人は、まあまあ、借り換えという手がありますけどね、
うん、借り換えってね、イカ様っていう風になっちゃうけど、だってさ、審議、もう一回さ、あれ し直さなきゃいけないんだから。
借り換えに行くと、すごい時間かかって。
それで、そう、また違う、その、証券、銀行からさ、いろいろさ、査定したりなんかしてもらわなきゃいけないんだから。
う
ん、
前よりかね、借りにくくなったりね。
うん、そういうことですよ。そういうことです。
厳しくなっちゃったりする。
まあ、現実の現状で、本当に前よりか厳しくなってますよ。
うん、
うん、だって、あね、当てにならないとか言われたら、私がとか言いますもんね。収入というものはもう安定していないみたいなことを言われて、
ゲンタさんで、
どっかに働いてください、俺働いてんだけどなと思うんですけどね。
まあ、もうかってますよね、世界的にも簡単なもんですよね。
いや、も
っとだから素直にそれが買えるようになってきたりとか、投資がよく売れてるからというのは前から分かってるんで、証券株なんかでも買いやすかったはずなんですよ。
証券株がね、うん、こんなにね、うん、相場がいいのにね、上がってこないというのは不思議なんですよね、うん、何かというと、証券株っていうのはね、回復相場の中ではね、大体ですね、1位から3位の中に業種的には入るんですよ、必ず、これまでの過去の例で。
そうですね。
1位から3位入ってないんだから、うん、非常に下の方にいるんだから、
はい、
ですから、それは珍しいんですよね、証券株
は。珍しかった。
そう、1位か3位ですよ、大体。大体。
じゃあ、これからガーンとキャッチアップしますか。
やっぱりそういうことも考えられますよね、1位か3位の中に、普通にこれまで入ってからね。
ガーンと来るよりか、まあまあ、もう、二進一退ぐらいの感じで、業績に沿っていくような形でないと、なんか循環物色にせっかくなってくれたのに、またこの間みたいにもう上げなくていいからみたいなものがどんどん上がる相場だと個人の人乗れないですよ。
ついていけないです。
ただ循環物色になってくれたおかげで、今度は個人投資家さんの手持ちも一部上がるようになってきますよね、
うん、
でそうなってくると、だんだん潤ってきて、ちょっと面白いものはないというふうな目になってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
それで健太さんね、
はい、
今日22、昨日21、
はい、
21ポイントリーだったんですよ。
あ、そりゃそうでしょう。
ね、274円だか。
何かご不満でも。
いやいや、全然今日よりも昨日のが、いや、まあ、全場ついて高かったわけですよね。
はい。
これやっぱりポイントの変化効いてますか。
いや効いてますね。昨日というよりか実は16日が私一番大事な日だというのを言ってたんですが、うん、はい、出来高がその日だけは割と多かったんですね、うん、でそれもあって、その時は下がった時に増えるという形だったんですね、うん、久しぶりなんですよ。上に向かって増えた21日ということで、はい、でその時に物色対象が、まあ、確かに、食品なんかも強かったんですけれども、うん、自動車、銀行と、まあ、こういうところが来てくれたおかげでパー10倍から20倍の間の株式が上がったということで、個人投資家さんが普通株を買うっつったらこれだよねみたいなのが上がってくれたんで価値があったと思うんです。それでまあ私今日はもう楽勝だなと思いながら来たら思わぬ楽勝だったという。
やっぱり、ね、普通の相場、普通の男が提唱する普通の相場いいですね。
何かご不満でも。
いや不満ないです。いやそれで、今日ね源太さんの、大谷川源太の投資カレンダー実践塾5月号が発売になります。連休前に、連休の後にですね、はい、変化の兆し、外資系の動きに要注意、まあ、その変化の兆しがそういうところで見られるかもしれないと。連休明けの対応が投資の成否を決める、相場の変化にいち早く対応するにはこうしろということで、投資カレンダー5月はこうなりますよ、こう見ておりますよっていうのを投資カレンダーに沿ってですね源太さんに、お話ししていただいております。やっぱりその今はこう皆さん2万円超えてね、とりあえずおそらく今日は引けでもそのまま行くんじゃないかなと期待も込めて思うんですけれども、でも連休明けこれはちょっと難しいですよね。
まあ、難しい
と思いますね。難しいんですよ。
でみんなが連休明け悪いとか5月下がるとか先ほど先生言われたように新聞とかいろんなものにセルインメイみたいなこと書いてありますけども、そんだけみんな思ってくれるんだったら上がるだろうと思うんですよ。上がるだろうと思うんだけど、どこまで上がるのかっていうところと、うん、おととしでしたかね先生、なんか5月の23日
おととしです。
おととしですね、うん、卑弥呼ですらこの売りだって、源太も売りだ言うけど結果卑弥呼の価値とか意味わからないですよ、ね、だけど1000円ガーン下がったりするのがあるんですよ。だからそういうこともちょっと踏まえての5月の上昇と思わなくちゃいけないと思うんですよね、
うんうん、難しいですよね。
どこまでいくか、うん
シーンとし
ちゃって、そういうことを含めてですね、5月そして6月の具体的な対応までこの DVD の中で源太さんにお話ししていただいております。今日発売投資カレンダー実践塾、価格7560円、送料500円。お求めの電話番号東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730。 大谷川源太さんの投資カレンダー、最近大谷川源太さんって言えるようになりましたね。
いや私が時々噛むようになりました、ね、さっきスタートで大谷川と言いづらくなって源太ですなって。
大谷川源太さん本名じゃないでしょあれ。あ
本名じゃないですけどね、
うん、なんでそんな名前したの。
これね、昔漫才の台本書いてた時に、ね、あ何を言わすんですか。
先生もね、
そうそうペンネーム
ですよ。ペンネームですよね。
そう、うん、みんなペンネーム。僕は違うんですよ。
カロ
リーさん私本名です、はい、ということでそろそろ先週の振り返り
ですか。振り返りですね。
あ、はい、ちょっと待った、
何
先週言ったこと忘れてるね。
何
ゴールデンウィーク前にどうするかっていう話を。
そうそうそうそう、すっごいこだわってたんですよね。
すごいこだわってた
さんが、
パスするパス、
いやしないですよ、
パスした方がいいよね。
今なんか上がるようなこと言ったらそれで終わりかなと思って、それ以上追求したら悪いんじゃないかと思って
やりましたので、ゴールデンウィークの戦略を、
そう戦略をそれ言ってください。
伺いましょう。
もう言うの忘れちゃってました。これね僕はねやっぱりね、さっきもちょっと話出ましたけど、ゴールデンウィーク明けとかゴールデンウィーク中ということがやっぱりあれは、はい、思いかけないことってやっぱあり得るわけですよね、
はい、
ですから相場はこのままねしばらく上がるということを考えますとですね、今強いですからね、
はい、
この強い相場が続くというかそういう状況だったらですね、私はね最低でもね持ち株の3分の1は売った方がいいと思うんですよ、ね、
今ですか。
今というか今週いっぱいから来週の頭にかけて頭にかけてね、
はい、
それでできたらねやっぱりね半分売りね、
うん、
私は個人的にはねスパッと全部売っちゃった方がいいと思いますね。個人的にはね、自分がやるとするとそうしますね、ですけどもまあそこまでやれないっていう方は多いでしょうけど、やっぱ3分の1売っとこうで、できたら、半分は売っとくということですよね、
うん、
で思い切った方はね、要するに全部売る。なぜかというとね、どうせ休み明けになったからね、またやり直せばいいことなんだから、その間にね、大きく株がね、上がるっていう確率よりはですよ、うん、もしかしてっていうことがありますから、
うん、
今回だって休みがぶっ続くから、 対応しようがないわけですよね。思いがけないことが起こった場合、うんうん、起こらないと思いますよ、うん、起こらないと思うんだけど、メリット1に対してリスク3とかそういうふうになっちゃうんですから、それを考えるとね、やっぱり投資の手法とやり方としてはね、この何かが起こるんじゃないかとか、その予測するんじゃなくて、うん、起こった場合のことも考えてですよ、うん、そういうふうにしといた方がいいってことですよね、う
ん、まあ、みすみす分かってるリスク、つまり休みが多いというのはリスクそのものですもんね。
そういうこと
で、
休みそのものがリスク
なんですよね。そしたら避けるべきだよ。
米国市場だとかね、うん、そういうことはところは動いてるわけですから、うん、だからそういう人がいればね、また新しい気持ちでね、休みを明けた後でね、リフレッシュした後からやるとね、見方が変わってくるんですよ。
僕はね、この一言が先週から聞きたかったの、これを言ってほしかった、うん、なるべくの勝負してね、それでまたそうすると、いや北浜さん助かりましたっていう全国の投資家の声が週明けに届くんだから。
いや僕ね、さっきそういうふうに、ね、言おうと思った。なぜかというと、福井さんがひげを剃ってきてるからね。
あ、本当だ、
ほら
今日ね、
ひげの師匠だと、僕のひげの師匠だったのにひげを剃ってある。
なんか原価次ですか。
違う、今日新しい、なんですか、ヒゲ剃り買ったの、はい、ただ切りすぎたらピューっていっちゃって、両方剃れてたらめんどくせえ、バラバラでしてね、めんどくせえって切っちゃった、
ね、ちょっとね、お相撲さんとかでしたらね、験担いで、ね、うまくいってるとヒゲ伸ばすの、なんか悪いことでもあったんかなと思います。
若作りして、
いや2万円ですからね。
そうです、だ2万円ね、やっぱり乗ってるわけですから、はい、うん、高いことは確かですからね、うん、ですからさらに高くなるということもありますから、うん、高くなればなるほどね、私はそういうふうに実行した方がいいと思いますね、う
ん、でなおかつ、処分を今週末からあるいは来週の頭ね、うん、したとしても、また乗ればいいんですからね。
そういうことです、また乗ればいいんですよ、うん、
で、
ま、再婚はすぐできるんですからね、うん、株はね、再婚って OK ですから。
で突発的事故っていうのは、はい、当然突発であって、例えばアメリカがね、なんかのそれぶっこけたやつ、日本に当然関係ないですからね。
いや、そうですよ、
日本の強さには多分ね、
そういうことです、
そう考えればいいんですよね。
また買えばいいわけですから、
うん、はい、なるほど。
とにかくね、頭がリフレッシュしますから、休み明けたら、うん、いけますよとね、
は
い、どうですか金井さん、一言だけどう思いますかこの説に。
あえて、はい、休んでる間にこうゴールデンウィーク中って結構上がってることが多い気がするんですよ、アメリカとかが。あ、なんか急騰しちゃうリスクとか、それはリスクじゃないですか。
急騰って大して上がらないからね、うん、大丈夫だよ。
ほらアメリカのね、どこまで読んでる。
なるほど、
うん、はい、
じゃあ行きましょうか。
リフレッシュするためにすっきりして休みに入るというお告げでした。
そうです、そう、連休明けで、これは来週と再来週水曜日お休みですからね。
ああ、うん、そうか、
うん、だから3週間後に
来週休みだ、
そうだから13日に北浜さんありがとう助かりましたという全国の
水曜日2回休みになりますね。
休みなんですよ。
そうだね。
では、
はい、
先週の振り返りです、
はい、
まずスタートトゥデイ3092、
あ、そうか、
4月16日の寄り付きが3,210円で、今日全引け3,075円。
これ、番組の翌日が痛かったね、これね。
翌日3,000飛び当円まで下げて、
こっからドカーンと売られちゃったもんね。
翌日は日経平均全体相場時代はまあまあだったんです
よね。そうですね、ちょっとそれまで高かったということもあるんでしょうけども、それにしてもちょっとかなり売られてしまいましたですから、うんうん、まあ、それを今修正している最中で、まあ、修正しきれませんけどね、しばらくかかりそうですけどね、
うんうん、こういうことがありますからね、
しばらくかかる、
まあ、個別成長企業の場合はこういうことが時々ありますね、
うんうん、
は
い。
続いてアニコムホールディングス8715は4月8日に上げていただきました。4月9日2300円から今日は2390円です。今日2478円まで高いところはありました。レポートも出てた気がする。アニコムホールディングス。
え、どこからレポート出たの？うん、1時とにかく2699円で決めたからね、うんうん、
4月15日2699円、
ね、これ良
かったんですけど、その後またそのさっきのあれと一緒で、うん、これ小型株っていうのはやっぱり16、15が怪しくて、あ、16日から怪しくなってるんですね、ど
う
もね、そこから今は回復中ということですから、まあ少しずつまた帰ってくると思いますけどね。
だから投資カレンダーの16日の日からですね、
あ、16日
物色の対象が違ってきちゃってるんだから、
早く教えてちょうだいよ。
何をおっしゃるんですか、先生に送りましたよ。
ありますよ、ありますよ。
いや、でもね、まあまあ、 4月の、まあ、注文の切れる時の最後のところだから計量がバサッと売られましたけども、うん、この株式とか先ほどの株式とか見てても私強いと思いますよ。逆にだって大型株とか、まあ、トピックスなんか来てる状況で下がらなくなって徐々に熱くなるんですが、私が見てるアマダなんていう株式も戻ってきてますもん。だから多分私なんだかんだ言って、逆にこういうのが後から楽になるんじゃないかなと思います。
別当権だからね、
それこそ25日の移動平均線とか割らないですよ ね、
割らなかったですね、
うちの妻なんかもあなたの保険なんかいいからペットに保険かけてよって。
うちもそうだよ。
そうでしょ。
そうそう、なんかね申し込み書もらってきててそれでなんかやたらいっぱい書くことがあったみたいだった、うん、でなんか今ギブアップして置いてあったね、見たら、ね、
書くとこありすぎて、そ
うそう、私にだけ保険かけるとこれはまた違う。
違う違う、犬はありませんそれは相当保険金高かったなんかして
犬は抱っこしてるけど私は投げられてるみたいな
3人の夫たちの悩みでございました。
犬は猫に優しいよね、妻たちはね、本当べちゃべちゃにしてるよな、
だって犬が癒しになりますもんね。
なんかね、あ
どうせ俺たちはねあれですよ、邪魔ですよ。
私北浜先生が癒しになります
けど、
はい、ABC マート2670で4月1日に上げていただきました、6760円で4月2日に寄り付きまして、今日全引けが6800等円。
これもまた同じような感じだね。一時上がりましたけどね、7500円まで行きましたけど、
4月6日高値7500円がありました。
そこからの動きが芳しくないですよ ね、 ないですけど、まあ、本当に、中堅株中小型株っていうのがちょっと厳しい状態ですけども、まあ、基本的にはね上がり始めると早いですから、まあ、ちょっとしばらくね、またこういうところでしばらくかかると思いますけど、またすぐ息を引き返すと思いますけど
ね。可愛い女の子がスニーカー履いてこう浜辺を走ってる宣伝しててね、うう気に入ってんですけど僕あれ、ね、なんていう女の子なんですかね。
浜辺なんですね。
浜辺ですよ。
浜辺ですよ。浜辺。
浜辺。スニーカーで浜辺。
夏ですからね。この後 ね、 ね、うん。もう一個言っときますか。
うん、そうですね。
はい。2501の札幌ホールディングス。3月26日487円から485円と。この2点を見るとあんまり変わってないんですけど、高値505円が4月16日にありました。
あ、そうだね。そこからまた少し調整ですけど、これは別に問題のない調整じゃないでしょうかね、うん、ちょっとこの、480円のところで揉み合ってるというか、揉み合ってるというか、まあ、下げ止まってますから、
はい、
まあ、ここからその5月のね、ノンアルコールのね、
ビールなのにノンアルコール、あ、違った、特報、
特報ですね、
あれが、はい、発売されますからね、だいたいパターンとしてね、発売されて、すぐ売り切れて製造が間に合わないとかね、そんな話になると、
ね、あれ本当なんですかね。僕は製造が間に合わなくて
疑ってるでしょ。
いやいや、僕も見つけましたもん、
自動車とか
いっぱい置いてありましたよ、コンビニに。
は
あ、どこでしたっけ、例の会社のね、例の新しく出したやつはなくなったって
、ね、オレンジとかレモンとか言
う
んです
か。そうそうそう、レモンで、はいはい、降りました。
福井さんが行くとこはさ、人が行かないとこなんだよ。
あ、そっか。やっぱりね。
福井さんぐらいしか行かないんだよ。
そうか。人の、なんか、裏道行くのいいですね。株式と同じですね。
苦しいね、これ。
ありません、でも。
あ、そっか。
じゃあ、今日の行きましょうか。
今日の銘柄お願いします。はい、今日の
目から北浜
県です。私じゃないですよ。
そんな
単性車、
はい、
単性車
9743ですね。
はい、単性車9743、全引けは1000飛び33円49円高となってました。
そんな高かったですよ。
いやいや、家出るときはそんな高くなかったよ。
寄り付き995円ですからね。
ちょっとやめちゃおうかなこれな。
い
やいや、ちょっと高いから明日の朝でもね、明日だからね、明日からカウントだからね、
そうです
ね、明日20円下がればいいと思いますね。
でこれはもしあれでしたら連休明けにもじっくり検討していただくの対象にしていただく
と。いや、それもいいですけど、とにかく下がればいいと思いますけど、これはディスプレイの会社ですから、うん、今はね、ほらこの前イオンがね、旧ダイエーとかそういうところのやつをまたね改装したりするということでしたから、はい、うん、これはスーパーなんかのねディスプレイなんか強いんですよね、うん、まあ、博物館だとかああいう硬いところも強いですけど、うん、商業施設のディスプレイも強くて、うん、これはもう本当にそういうこといいよなんかやりますとですね、特需が舞い込むって形になりますから、まあ、だからでもね高いね。でも
3月の
ちょっと待って、もう一回9743、
うん、9743です、
7
4243、
はい、
ここのところ
こんな高いの
4月の9日823円ですからね。
昨日だから下げたからさちょうどよかったんだよね。
うん、
今日はこんなに飛び方、
うん、
まあチャートをお持ちの方は見て今ね金内さんが見てますけど
9743
男性社、ね、9日823円からいきなりガンガン上がってきてますもん ね、
ね今月に入って、
うん、ここからまあね明日ね20円下がるということでね。
でも北浜さんの投資っていうのはこうね勢いなので結構乗っていくの多いですよね。
あそうですね、
その勢いがね1日ぐらいこうねちょっとね安くなってきて、それピョンと飛び乗るの、
はい、ちょっとだから昨日の感じが良かったですよね、
うん、昨日あ確かに、はいはい、一旦
そうするの待ってるんだけどね、
うんうん、
でもまあちょっとでも今日はまだね、
はい、
一応帰っておきましょうね。
まあ今日とりあえず9743ですね。
はいはい、
はい、
男性者、
はい、男性者を挙げていただきました、ね、
連休明けどうなっているのか、
はい、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます、北浜さん先ほど連休明けのお話をしていただいたんですけれどもそれも含めて、北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトどう見ているかこれをぜひ卑弥呼様にお聞き申し上げたいと、このコーナー卑弥呼の決断を開発として販売しているスク証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はいこんにちは、よろしくお願いします。
先週卑弥呼の決断数値と言葉で全体相場を占ってもらったんですけど先週の数値が81、
そうでしたね、
結構リスクが高まってましたね。
そうでしたね、
うん、
これはもうあの秘書兼武器ですからね、はい、まあ、数字で示してくれば大体のことは分かるんですけど、ね、細かい内容としてはね日本語でこう説明してくれてますので、うん、さらによく分かりやすいんですけどもね、はい、あんまり口を聞かないね秘書っていうのはいますけど、うん、それとは違いますよね、口を聞いてくれますよこれね、ちゃんとね、
まあ、口を聞かないですけど、まあ、あれ意思はちゃんと伝えてくれますよね。
そうそうそうそう、秘書はもう難しいからね最近ね、
なんかあったんですか、
ね、秘書怒られてますもんね、
ともかく、ともかくそれはともかく文字は読みますね、はい、下降のペースは落ちてきましたが再び下降に転じる可能性大であります。
これはね
方針は打ち出せません。
昨日274円ですけどそれまで1週間下降どちらかといえばね そのペースを見てて、それをちょっと落ちてきてるってことを言ってて、はいはい、しかし先もまだってことですね。
そういうことです。
数字いくつなんですか。
数字、
ああごめんなさいね、言わなかったね。76です。
ちょっと数字は下がって
この前よりは下がって
だから。前回81。
そうそうそう。それよりはまあ安全度は高くなってるんですけども、
うん、
再び過去に転じる可能性が大だと。
買
い方針を変えっていう、いうことは言えないってことですね。
うん。
まあ卑弥呼がそう言うんだからしょうがないよな。
しょうがないですよね。
しょうがないよね。
うん。
で
これまでに
秘書だからね、
卑弥呼の通りになってるケースは多いわけですからね。
そういうことです、
ね、7割ぐらいは卑弥呼の通りですよね。
あそうですね、そうですね、うん、ね、もう肝心なところはもう 100% 近いね。
うん、そうそう、肝心なところは 100%
急落するとか、
それを先ほどの5月の23日の8ね、おととしの、はい、俺はぼっちりでしたからね。
いやもうそうですね、去年の暮れもそうでしたね。
うん、そうでしたね、あの時はドラが聞こえてましたもんね。
そうでしたね、
耳元にうるさかった、ドラガンガンガンガン。
いや本当ですね、
ドラはなくなりましたね。
ドラ
なくなりましたね、
でもドラはなくなったけども、まあまたこれからも危険性があるということを言ってるんですね、は
い、まだそういうことを書いて言えないということですからね、
うん、
確かにね、うん、ゴールデンウィークも控えていると先ほど来話出てきますけど、うん、ちょっとそう積極的にはなりにくいところですよね、
うん、
ならない方がいいとも言えると思いますね。
やっぱり北浜さんプロデュースだけのことはあって同じようなニュアンスで捉えてるんじゃないですか。
それはだって卑弥呼毎日見てるからね影響も受けますよ私も
逆じゃねえかと思って影響受けますよね、
秘書の影響受けるんですよ、はい、秘書の影響
そうということで銘柄でいきましょう、
はい、お告げの銘柄で、
お告げの銘柄、今日は
あの日のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。
日のお告げはいいんですよこれ、
1月27日、合格銘柄コード番号9003相鉄ですね、鉄道株です、相模鉄道ですね、1月27日の翌日合格寄り付き値が531円、その後の高値が615円というのがあります、その間の差益84円、1000株ですと84000円、まあ、鉄道株で84000円、手堅くいいんではないかと思いますけど、
うん、鉄道株で確かに84000円ですけれども、先週もこれまで機能付けっていうのは10万以上の 利益をうまければ取れてたんで、はい、この利益の額からいったら8万4千円っていうのは僕はちょっと不愉快な感じもするんですが、そうですか、
まあパーセンテージで考えるという発想が必要ですね、
はい、そうですね、パーセンテージだともともと額が低いですからね、はい、大したパーセンテージですよね、
515円ですからね、
そうそう、だから面倒くせえから1000株や2000株買えばね16万ですからね、
福井さん欲が深すぎるよね、
そうです
よ ね、 ね6枚くらいで、いや8枚くらいで不十分だって、うん、とんでもないよね、
そうですか、
でもパーセンテージの発想が必要ですね
そうですね、
少なくともね1月からですよ、
まあね、
ね、ね、そっから1000株で8万4000円、これはいい水準ですかね、
あのね、
はい、
ちょっといい、はい、言わせてください、はい、相鉄ってさ横浜の線なんだよ、ね、はい、ね、私の地元、はい、
そうですよ ね、
ね、しかもね相鉄には特色があるんだよ、はい、ね、あのいいと思ってるんですけど株はねなかなか買いにくいんですよ、こうやって出てくるから、うん、ああっと思ったんだけど私もね、うんうんうん、あのこれはね相鉄ってね映画のね撮影にね、はい、ものすごく協力的なんですよ、あのほら映画の撮影さあのホームはさ使い、うん、なかなか使いにくいんですよ、うんうん、相鉄は協力的でね、はい、映画だとかテレビなんかのね資料取らせてくれるんですよ、だからさこれからもね僕は相鉄のイメージが上がると思うんですよね、
うん、
昔はね、あの、うん、割かしこうローカルなイメージだった、ね、
そうそうそう、そのローカル色も出せるんですよ今
そ、ね、あだって映画だっていい映画ばかりじゃないですよ、なんか泥棒がその電車の逃げるとかそういうシーンだってあるわけですよ、
いやそれでもそこを見に行く人がいた
いるか、そ
ういいんですよ相鉄って、
でも確かにねこれだけの定位今だと定位ですよね、
はいはい、
それが8万4000円もたらしてくれる、
そういうこと
だったらめんどくせえ2000株じゃなくて3000株4000株買ってよかったら額的にもいいですよね、
堅実性ということだったらそういうことになりますよね、
はい、
堅実性ということだね堅実性ということ、うん、
でも火のお告げやっぱりいいな、
いやこれね本当にね火のお告げっていうのはねあの燃えるファイヤーだからね、うん、ファイヤー短期でね、うん、成果が出るのを教えてくれるところですから、うんまあ、日々出てきますからね、うん、結構ねいい銘柄出てきますよ、うん、
でもこれもねほぼその1月の27日から3月2月の後半ぐらいまでバーっていってるんですよね、
そういうことですね、
その間で、はい、結構やってればね、ここまで引っ張らなくてもですね、いや
もっと極端に8
万円ぐらいの
利益が出てましたよね、最近だってもっと極端に上がりはありますよ、
うんうんうん、
結構面白いね、
だから、まあ、そういう銘柄を教えてくれて、まあ、この時に1000株だったらめんどくせえなと思ったら2000株3000株買っちゃうと、
うん、
額的にもかる
それはまあ失敗のことだから地道にしましょうよ、
そうですね、
はい、堅実に、
はい
はい、
その辺も実はあの校長はですね卑弥呼のこの会員になりますと電話でいろいろ相談をくれるんですよね、
はい、
そういう僕みたいなバカがいたらやめなさいよそういう買い方はとかそう言ってくれるんですよ、でこれ会員なのどうすればいいんですか、
そうですね、はい、会員になりますと こちらのソフト利用料は月々 19,800円になります、まあ、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をよく読んでいただいてですね、私どもとしてはやはりご納得いただいてご購入いただきたいというふうに、うん、考えております、はい、コミュニケーションが大切ですからですね、ぜひそう考えておりますので、まず資料をご請求いただければと思います、詳しい資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、うん、お電話お待ちしております、
ね、本当にあの資料を手に取っていただいてじっくり検討してね、
そうですね、
で分からないことがあったら校長に電話をしていただいてね、はい、じっくり、内容を聞くということは必要
です、またそうですね、証券スクールのホームページからも資料請求できますので、はい、お勤めの方ぜひ、ご利用いただければと思います、
うんうん、なるほど、さてもう番組も終わり、北浜さんとは2週間会えない、うっしっしって
、あ寂しいね、
ね寂しいですね、
北浜さんと会えないとはね、
ねいやでも連休前にちょっとね、はい、注意しとけっていう予報が先生からも、
いやそれはねもう一つのね、はい、なんていうんですかね、まあ、テクニックとは言いませんけど、うん、戦術戦略ですよね、
うんはいうん、だから本当にここは、まあ、リスクはあまり取らないでね、臨んでいただきたい、はい、
そういうことです
ね。源田さんは何か一言ありますか。
いや、ここからは連休までどこまで上がるかで私は考えるつもりですけどもね、はい、まあ、今のところ循環になってるし、連休明け、今度は連休ボケで頭の中が整理できないということもあるんで、うん、だけど、まあ、普通、用心というやつでしょうね、
そうですね、
儲かってれば余計やっぱり爪は切っとかなあかんという、
うん
は
い、
儲かってたら爪は切っとく、そうですね、
儲かってなかったら爪を、うん、
その場合ね、
切りようがない、
ということで、もう終わります、下げた株を売っといた方がいいですね、
はい、わかりました、北尾さん、ありがとうございました。